チェックシートっていうのはちなみにどんな感じなんですか？その紙にその前その月にあったことをこう項目があるんですか？これはどうでしたか？
毎月
どうでした
か？完全に決まった同じ質問で毎月、
はい、
まあ最初の方は決まった時間にご飯食べてますかみたいなところから、
はいはいはいはい、
あとお金は使いすぎてませんかみたいなのもあるし、
うん
うん、あとその事業所の中での作業のところで言えば集中してできていますかとか、
うん、
年上の人への言葉遣いは丁寧でしたかとか、
うん、
積極的に作業をできましたかとか、
うん、
仲間とこう力を合わせてできましたかとか、
うん
っていう項目があって、
割とこうイエスノー形式みたいな感じですか？
そうですね。
でそれを見ながら、例えば前の月はこうでした、前の月はこういうチェックシートでした、はい、今月こういうですね、こことここが今月と先月で違いますけどどうでしたかっていうような感じで進めるっていう感じ。
そうですね。
で最近はどこら辺、やっぱ人間関係っていうところでやっぱりこうなんだろ う、 こう例えば改善の兆しが見えないみたいな感じで言われてるっていうことなんですかね。
で結構自分でできてないって思うことが職員としてはできてるように見えてるらしくて、でっていうことは自己肯定感が低いっていうふ
う
になるみたいなんですけど、でもなんかそれは一人暮らししてて他の事業所に行ってた時もそれは言われてたんですけど、
うん、
とかあともっと自分を大切にした方がいいよってずっと言われてきてて、
うん、
で全然そういうのにピンときてなかった時もあったんですけど、
うん、
うん、でもうん、あと真面目だねって言われるのがすごい嫌だ
ですけど、なんかそれでなんかお茶を濁されてるみたいな感じがしちゃう。
でも今の面談担当の職員は、
うん、
その高橋さんと私はすごい似てるってよく言われて、
うんうん、
でもなんかその言葉も特に入ってこないというか、うん、あそうですかってなんか自分の中にはそんなに関係ないっていうか、
表面的な言葉にしか
聞こえない。いやなんか本当にそうなのかもしれないけど、なんかすごい頻繁に言われるからじゃあそうなのかなって思うけど、でも
感情移入はできないってことですよね、その言葉について、
ね、そうなんですね、
自分は思わないっていう言葉にあそうなんだっていう、うんいやけど自己肯定感か、いやなんかね、
うん、
またこう自分の話になっちゃうんですけど、はい、私も割とそういう風に言われがちなんですけど、うん、オーストラリアでも言われたんですよね、うん、そう学校通ってた時に大輝はもっと自分に自信を持って、
うん、
なんかしょっちゅう言われてて、
うん、
いやなんかなんでそんな言われるんだろう、全然わかんねえと思ってたんですけどね。なんか日本人ってなんかやっぱこう謙虚でいることって結構大事だっていう風に教えられると思うんですよ、うんうん、で私も基本的にやっぱそういう風に思ってるし、うん、なるべくならやっぱそういう人間でいたいと思ってるから謙虚にしていたいと思うしけれども、やっぱりうん、うん、まあ、やっぱオーストラリアに来て思ったのはやっぱり、うん、やっぱ謙虚になるところとならなくてもいいところっていうのはやっぱり、ね、
うん、
どっかでこう切り分けないといけないんだなっていうことはなんとなく学んだかなっていう、うん、ね、だからこうなんだろう、自分よりじゃないな、なんだろう、自分がこう自信持ってることについては、うん、やっぱりこう、うん、強く言えるようにならないといけないかなっていう考え方、例えばこう相手のことをこうなんだろう、結果的にそれによって相手のことを否定することになったりとか やっぱこう相手を否定しちゃうことがすごく怖いっていうのがあるから、
うんうん、
自分が正しいっていうことを表に出しすぎることでイコールそれは向こうが言ってることは間違ってるっていう風な形に見えてしまったりするっていうのを怖がってるっていう自分がいるっていうのはなんかそれを考えてるうちになんとなくちょっと分かってきて、だからけどなんだろう、必ずしも、うん、それをばかりを恐れなくてもいいのかなっていう、多少向こうに不快なこと言葉遣いになったとしてもコミュニケーションとしてこうやっぱ言わないといけないことはやっぱ言わないと結果としてなんだろう、こうどっちのためにもならないっていうことはあるのかなっていうことはなんか、うん、思う、そういうことは考えるようにはなったかなっていうふうには思ってますけどね。ね、まあそれもね人間関係次第っていうのもあるから、その人はそういうふうに言っても平気って自分が思えるかどうかっていうことなんですけどね、結局ね相手次第ですよね、そこもね、まあそれも難しいけどね、本当にだからこうなんだろう、うん、やっぱ相手を自分の目の前にいて話をしてる相手がどういう人間なのかっていうことでなんだろう判断がつかなかったから、なんだろう、こうとりあえずこう傷つけないこう形にしようと思ったらなんか自分のことを逆にそれで大事にできてなかったのかな、相手に遠慮しすぎてちゃってるのかなみたいな風なことはなんとなく思いますね。だからけどなんだろう、最近になってだからそういう意味では多少こうなんだろう、自分が強く出てもなんだろう、意外と相手は分かってくれるものなんだなっていうことを学んでる気もします。それでもなんだろう、相手は思ったほど傷ついてないし、それについて自分が悪く思う必要もないんだなっていうふうに思えるようにはなってきたっていうのは、うん、そうだな、私のあくまでも個人的な経験ですけどね、そういうふうに思えるようになってきた。まあね、や44年かけてそこにたどり着きそうな感じです。やっと、いや難しいですよね。
そうですね、
ね、それはけどやっぱりね、それが自己肯定感なのか何なのか、まあね、分かんないですけどね、あんまりね、ねえ、けどどうですか、そういう意味では福祉事業所自体を変えたいなとかそういうことを考えたりとか。
今通ってるところは、合計っていうか、延べの数で言うと多分4個目とかで、なんか通う前の時点で何個かを見学させてもらったりもするんですけど、今通ってるとこは地元のところで、でそこもな結構消去法というか、もうそこしかないくらいの感じで選んでて、もしまた帰るとしたらやっぱり電車で40分かけて通うようなところにしかないので、あとそうですね、今やっとその4月で丸2年経つんですけど、3年目もこう利用することに決めて、今それに向けての手続きをしてるんですけど、なんか一つのところに通い続けるっていうことがそもそもすごい苦手で、それも人間関係が関係してるんですけど、まあそれは学生時代の部分から含めてなんですけど、なんかこう少し自分も周りの人もお互いにその環境に慣れていった時に、自分を周りの人にどういう人間だっていう風に知られていくことへの恐怖心がすごいあっ って自分としては。で知られた結果、
うん、
すごい嫌われるんじゃないかっていうのが自分の中に強くなんか根付いてるっていうか、
うん、
今までの人間一つの関係とかがうまくいってこなかったことによってそこの部分がこう、
うん、
強くまたそうなるんじゃないかっていう不安感にいつも襲われて、
うん、
大体1年経つとすごい勢いで辞めたくなる時期がやってきて、
うん、
で実際今のところも1年経つ頃にすごい嫌になってどうしようかなって思ったり、また1年経ってまあ今が大体そういう時期なんですけど、
うん、
まあ気分の波っていうのも今の時期来るのもあるっていうのも重なって、
うん、
すごいまた最近はすごいぐるぐるっていうかそのもやもやっていうか、そういう気持ちに苛まれてって、
うん、
そうですね。
けどまあ、
はい、
今一応こう手続き上はもう1年っていうことを、
はい、
を進めてはいるわけですよね。
あれなんか本当は2年で辞めようかなって一回相談したら引き止められて、
うんうんうん、
で本当は別の形のもっと仕事に近い状態の雇用形態があるんですけど、
はいはい、
なんかその状態サービスを作るよって言われてたからそれまで待とうって思って待ってたんですけど、
うん、
自分が丸2年経つ状態の時には間に合わないっていうことが分かって、
うんうんうん、
でそのそもそも今使ってるサービスのは原則2年しか使えないけど、
うん、
例外で3年目っていうのがあって、でその3年目が今年ってか4月からの1年間なんですけど、
うんうんうん、
そこの1年間でまたその新しいサービスができないかったらどうしようってっていう風に思って、まあその時はその時なんですけど、
うん
うん、なんかそうですね、なんかそこに頑張って通い続ける必要があるのかなとか、
うん、
でもせっかく2年切ったから頑張り続けたいなっていう気持ちもあったり、
うんうん、
でももし3年まるまる使い切った後、
うん、
なんだろう、何の進路もなかったらどうしようとか、
うん、
なんかそうですね、考える点がいくつかあ
って、うん、
まあ、もちろんその中で他のところに行くっていう方法はあるんですけど、
うん、
でも行くなら同じところに行き続けたいなっていうのが一番自分の中では気持ちとしては強くあって、
うんうん、
まあ、ブレることがもあるんですけど、
うん
うん、そういうのがこう1年間の中で行ったり来たり、
うん、
こうグラグラしてて、
うんうんうん、
はい、
おお、ね、けどいやなんか私一応、
はい、
なんだろう、こう私も結構転職はポツポツしてる人間なので、
はい
はい、まあね、なんだっけ、日本ではだから最長5年で辞めちゃってるし。
うん、
でまあ、そこからオーストラリア行ったんですけど、オーストラリアでも私その一番最初に見つけてやってた仕事ももう相当やりたくなかったっすけど、そのなんだろう、結局そのビザの問題があったので、もういやいや続けてたっていう、ね、やっぱり辞めちゃうともうそこでビザ取れなくなっちゃうし、取れなくなったらね、本当になんか給料くっそーみたいな給料しかもらってなかったので、
うん、
自分のためになるものってもうビザを取る以外にはもうなかったから、うん、ビザ自体には興味なかったけど、ビザを取らないともうなんだろう、こう本当に得るもんないまんま帰っちゃうなっていうのが嫌だったから、うん、頑張ってもう取ったってなったらもう速攻やめましたそういうので、まあなんだろう、こう 必ずしもその何だろう、こう辞めること自体が私はやっぱり悪いと思ってないし、私の世代とかってとりあえずもう一回勤めたらもう定年までそこに勤め尽くすのが当たり前みたいなことを言われて育ってきた世代だから、だからそういう意味では私は結構何だろう、やっぱ辞めること自体には何だろう、こうためらいとかはあったんだけれども、けど結局やっぱね、自分に合わない、これ以上続けても何だろう、こう辛いなっていうか、思い始めたらもう止まらなくなる気がやっぱりあって、でまあやっぱりそこが私の場合はやっぱ5年ぐらいが単位なんですよね。でまあ例えばね、今は2年続けてこられてっていうことで、ね、まあもちろんだからその長さとか短い長いっていうのっていうのは多分人によって全然違うから、私とね高志さんのことを時間だけで全然それはね測れないから、一緒には一緒くたには全然もちろんできないんだけれども、なんだろう、次に行くっていうこと自体は全然なんだろう、こう、なんだろう、こうそれ自体が悪いことではまずないっていうことはあると思うんですよね、私は個人的にそういうふうに思ってます。で、けどもなんか、続けた方が自分のためになるんじゃないかって思う部分もやっぱりあるっていうこともしっかり考えられてるなと思って、なんか、ね、やっぱりなんだろう、こうなんだかんだでやっぱ続けたから結果になってるみたいなのっていうのは、そのなんだろう、またなんかちょっと矛盾するんですけど、そのやり続けてからしかわからない結果、あの少しね、あのさっきなんだろう、こう高志さんとはあのご飯食べながら話してた時は、ご飯、あ、なんだっけ、ご飯じゃない、ほら実家から離れてみて、
はい、
そこの良さが分かるみたいなのとかっていう話をちょっとしましたけれども、はいはいはい、だからそれもなんだろう、やっぱりこう続けた長さとかによってその時離れて初めてそこでやったことの意味が分かるみたいな時っていうのはあると思うんですよ、そこが例えば2年続けてた分について離れた時にどう思うかと、3年続けた時にあやっぱり自分はその時踏ん張って3年続けたんだって思って、その時に思うこととっていうのとではやっぱり後になってその違いが分かってくるっていう時はあるんじゃないかなっていうふうには思いますね、やっぱりあの1年無駄だったって思う可能性もなくはないけれども、けどあの時踏ん張って1年やったから今の自分があると思える時もあるのかもしれないっていう、まあそれはもう将来のことなのでね、どうなるかは絶対わからないですけどね、ただ自分が努力したって思ってやったこと、努力してやってるって思ったことだったら意外と何だろう、それそのものをものすごくネガティブに後悔するようなことはあんまりないっていうふうには思ってますけどね、それでも頑張ったからまあいいやって思えるようなことの方が多いようには思います。
そうですね。盛岡っていうか今手に住んでて、盛岡市に一人暮らししたのは3年間で、その後実家に戻って、で今の事業所に通うようになって、やっぱりその一人暮らしの時の3年間のことが今の事業所にすごい反映されてて、その作業内容とか、人間関係もにも少しはこういう時はこういう風に対応した方がいいっていうか、なんか自分なりの経験値みたいなのも役立ってはいて、だからそういった意味では無駄な時間って一個もなかったなとかっていうふうには思えたし、今の事業所の1年目と2年目の部分でもやっぱり全然違くて、 なんか結構世話焼きなので、
うんうん、
なんか頼まれてもないのにあこの人困ってるんじゃないかって思うと勝手に教えに行ったりして、
うんうんうん
う
ん、
そういうのをあたかしさんやめてくださいって言われたりもするんですけど、
うんうんうん、
でもなんかそれがうまくいく時もあったりして結構、
うん、
なんだろうそれがどっちいい方にも悪い方にも行く時があるけど、
うん、
でもやっぱりやらないで後悔するややって後悔した方がいいっていうかみたいなのはすごいどんどん年を重ねるごとに感じてきて、なんかそうですね20代はやらないでしまった時間が多かったなって思って30代を迎えてじゃあそういうのを少なくしていくにはやっぱり挑戦していくっていうか何かやっていく方を選んだ方がいいかなって思って今は過ごしてて、
うんうんうん、
ます。
ます。はい、けどね今、
はい、
だいぶなんだろうこう自己肯定感上がってる感。
あそうなんです
か、ね。そういう意味ではなんかうんきっと多分ね20代の頃なんかよりは。自分のやってることをすごく肯定的に捉えれるようになってきてるのではないかっていうような感じがしますね。もしかしたらそういうところをね今まで2年間ねその職員さんたちは見てきてそういう風な声かけをたかしさんにしているのかもしれないですね。なんかうんすごく今話聞いててポジティブだなと思って出ましたし正直放送を聞いてるうつげーさんのそのポッドキャストを聞いてる時に、
はい、
結構やっぱり後ろめたく話されてるなっていう時もあったなっていうふうに思ったんですけど、
はい、
今お話を聞いてると、はい、うんなんか全然なんかそんなに自己否定ないなっていう感じすごくするし、ね、まあそれでもやっぱりね、うん、波があったりとか、
うんうん、
その時のその人の対応がどうしても受け入れられないとかね自分の気持ちがどうしても乗らないとかそういう時はまあもちろんあるとのではないかと思うんですけれども、うんはい、それでも、うん、今お話聞いてる分にはやっぱりこう自分に対してなんだろう少なくとも過去をね、はい、肯定できるようなかにこうなんだろう考えられるわけじゃないですか肯定してってるなと思うので今のお話を聞く分には、
はい、
これがあったから今の自分があるっていう風な、ね、だからすごく、うん、もしかしたら今噛み合ってなくてなんか違うなっていう風に思ってたところもなんだろ う, こうちょっとしたこう言葉のかけ違いとかでこうね事業署のその職員さんたちが伝えたいことと高橋さんが思ってることがちょっとねこうすれ違ってたところがもしかしたらあったのかもしれないなっていうふうにも今ちょっと思えるなっていうふうに思ったらしいところです。
はい。
どうなんですかね。まあけどうんなんか全然なんかうん少なくともなんかこう不安な感じはなんだろう少なくともこう私が聞いてる分には、
うん、
この人将来どうなるんだろうみたいな、うん、そんな不安には全然ならないです。なんか、うん、むしろあよいい方に回ってあこう向かってってるんだなっていう印象の方がむしろ全然強いので、うん、なんか、うん、すごくなんか今聞いててよ嬉しくなりました私、うん、
はい、
よかった、
はい、
じゃあ事業所についてはまあね、
はい
こうもちろんね今後ご自身で決められることなんで、はいこううん、どう決め多分どういう決断をしても多分私は多分、はいうん、たかしさんのためにいい決断になるんじゃないかなっていう印象があります。はい、どうしますかね。今ちょうど30分ぐらい喋りましたけど、はい、プライベートのお話とかもちょっとされます？
まだ30分しか経ってないですね。逆に
あもっと話した気がしてましたけど結構密度濃かったっ
すね。ですよね、
うんうん、多分そんぐらいですよ、はい、30分40分ぐらいかな、うん、 けど全然、まあどんくらいなんだろう、ちょっと見ればいいのかな。ああ、もうけど50分弱ぐらいか。うん、ちょっと一回これで切ってみましょうかね。はい、はい、じゃあ、とりあえずこの回はここまでということで、はい、うつ芸の高橋さんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
この番組はスーパーもやりエンターテインメントの提供でお送りしました。